さんレディオ。はい、第19回トラさんラジオ、始まります。今回のニュースちょっとありましてですね、東京のラーメン屋さん始めましても10年近くになるんですけれども、トップページのカウント数がですね、なんと1000万超えました。パチパチパチパチって感じですね。1000万っていうのは結構すごいことですよね。でもですね、なんていうのかな、その1000万だけをこうクローズアップされてもですね、実はトラさん自体、毎日ヒット数が一応17万件あるんですね。これ総ヒット数なんですけども、総ヒット数17万件あるもんですから、10年間で1000万っていうのはなんかこう言われないっていうか、まあ、大したことないなっていうかですね、1日17万ヒットですから、1ヶ月で言うといくつだ、500万ヒットぐらいですかね。500万ヒットぐらいしてるわけなんですよ。まあ、ページビューにするともうちょっと少なくなって、なんだ、アクセス人数とかにするともうちょっと少なくなるわけなんですけれども、一応トップページのカウンターが1000万超えたということですね。めでたいことです。誰が取るのやらということでですね、楽しみにしてたんですけれども、一応知ってる人に取っていただいて本当にありがとうございますという感じなんですけどね。トラさん会議室で獲得表明が出ましたけれども、なんとその人は匿名希望ということでですね、匿名にされてしまいましたけどね、早く名乗ってほしいなというふうに思いますけれども、それとともにですね、東京のラーメンさん、なんと10周年ということで、今リニューアルをしている最中でございます。外部にですね、実は頼んでるわけなんですけれども、これがなかなか進んでないというか、やってくれてるのかどうかという感じなんですけどね。早くちゃんと、本当は10月中にですねリニューアルしてオープンしたかったんですけども、なんかそれが難しい状況になってきてですね、ちょっと寂しい感じではあるんですが、まあ、いずれにしても近々ですね、トラさんのリニューアルしたページを皆さんにお見せできるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、ラジオには全く関係ありませんが、第19回トラさんラジオ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回は国立天文台教授、なおかつ第7回ラーメン王の佐々木翔さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマはですね、佐々木さんのラーメンライフということで、はい、子供の頃からどういうふうにラーメンとこう接触して育ってきたかというのをですね、はい、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、
なんかやっぱりラーメンっていうのも僕の世代だと意識したのはもうインスタントラーメンだと思うんですよね。
そうですね、ちょうど、はい、まあ、でき始めっていうか割とその、はい、初めの頃ですもんね、はい、
なんか出前一丁のコマーシャルを見て、あ、これ食べたいとか言ってなんか、買ってきて食べたような記憶があります。あ、
もうその辺からもスタートになっちゃうわけですね、はい、でインスタントから始まってると、
はい、
その次いわゆるお店のラーメンを食べるようになったっていうのはどのあたりなんですか。
ま、家族に中華料理店とか、連れてってもらってとかそういうのはあるんですけど、まあ、一人で食べ自分で食べたので覚えているのは、まあ、中学校とか高校の頃ですかね。
狛江に住んでたんでしたっけ。
その頃中学校の時に狛江に住んでいて、狛江の駅前にそう結構うまい中華屋さんで、中華料理店でうまいラーメン出すとこがあったんですよ。
中華料理店なんだけどもうまい、はい、ラーメンもうまかったっていう
ん
ですね。
狛江の本当古い狛江の駅の駅前なんですよね。もしお聞きの方でその情報を知ってる方がいましたら、今もうないんで、
ないんですね、はい、でじゃあ特徴覚えてる限りの特徴は
あっさりした醤油味でほうれん草が乗っかってることしか覚えてない。
ほうれん草が乗ってる、
もうそれしか覚えてないんで、
ほうれん草が乗っかってあっさりした中華そば風のタイプ、
そうですね、
中華そばタイプのラーメンですね、はいはい、でも中華料理なんですね、
はい、
じゃあどなたか聞いてる方で、あ、知ってるぞという方がいらっしゃったらメールください、はい、で、もうちょっと今度年を取ってきて
高校の時に、まあちょっと自慢なのは、まあ通ってた塾のそばにですね、はいはい、三田に塾があって通ってたんで、は
い、三田といったらあそこですか、もしかして、はい、あの二郎ですか。
もう開店多分1年かそこらぐらいの時の二郎に何度も行ってます。
早い時期ですね。じゃあ行列もなかったぐらいの時期ですか。
行列どころか、なんか人が いなくてこの店大丈夫かなとか思って入った記憶があります。
もしかして注文とかもなかった
んですか。ないと思いますね。
あ、そうなんです
か。ラーメンが200何十円の頃だったと思いましたね。で、いや覚えてるのはですね、なんか肉増しかとにかく あのチャーシューいっぱいみたいなものを頼むと、もうそれがチャー肉というよりも脂身の塊がどかどか乗っかっていてですね、
ご主人ね、はい、親父さんも若かったですからね、はい、脂身好きだったのかもしれないですね。
おそらく昔に比べると今の二郎のチャーシューっていうのは脂身がずっと少なくなってるんじゃないかなと思うんですよね。
少なくなってるのかもしれないですね、はい、そんなに昔は食べたことないですからね。ということは三谷しか二郎がなかった時代でしょうね。
そうですね、
はい、当然そうなりますね、はい、じゃその次もうちょっと年を重ねると、
はい、大学に入ってよく行くようになったのは渋谷の喜楽、ね、
喜楽、これはバイトかなんかしてたんですか。
そうですね、渋谷でバイトをしてたんで、その行きバイトする前に行って、もう本当毎週のように行ってましたね。
そうですか、渋谷といえば面道場とかができて経過がですね、結構話題になった時期ですけどね。
そうですね、あそこも多分行ってると思います。
でも気楽の方が多かったわけですね、
はい、そうですね、遡るの大変なんですよねあそこ通り過ぎて面道場あたり通り過ぎてって百点棚の遡んなきゃいけないんですよね、はい、
まあ、その当時の気楽というと当然おじいちゃんが、
はい、もうおじいちゃんが入り口
で待って、建物もかなり
古くてですね、もうちょっとなんか気のせいか傾いてるような感じ
が
なんかカウンターの端っこにするとなんかスープがこぼれるような、それはもう勝手な思い込みかもしれないですよね。
そういう古めかしい店って結構ね、はい、佐々木さん好きですよね、
はい、もう大好きで、でもう気楽が、久しぶりに行った時に気楽が改装中で休みだったんですよ、
はいはい、
でその時の悲しかったこと
そういう経験もしてるわけですね、はい、もうちょっと年を重ねると今度は、
もうそれでまあラーメンも嫌いじゃなかったんで、まあ週 1,2 回ずっと食べてたんですよ、たくさん食べるようになったきっかけは、まあ有名な竹内さんの、はい、超すごいラーメンっていう、
超すごですね、超すごラーメン、はい、超すごいラーメン、
あれをたまたま本屋で手にして
見つけたわけですね、
はい、それを読んでからですね、
衝撃の出会いっていう感じですかね、
は
い、
もうあれが僕のラーメン人生どころか人生を変えてしまった
人生を変えてしまった
人生を変えてしまった一冊とかいうとその本になってしまいました。
なるほど、はい、その本を見ながらどういう なんか変な人がいるなっていう感じですかね。
本当ラーメン好きってなるとこれぐらいまでやっぱり食べなきゃいかんのかなと思ったのと、あと自分の知らない店がやはり巻末のラーメン屋さんのリストにたくさん紹介されてたんですね、でまあそういった店を、どんどん行ってみようと、
食べてみようかなと、はい、でじゃあ順番にというか行けるようなところはどんどん行ってるわけですね、はい、
そうですね、出張で地方に行くことも結構あったん でその時にはついでにそこに載ってる店に行くという感じです。
あれは一応全国のお店紹介されてましたからね、はい、まあ、それも結構今となっては珍しいですね。
そうですね、
はい、まあ、その辺も非常に良かったということなんでしょうね。でその後今度インターネットが普及し始めてっていうような感じですか。
はい、もう寅さんの、
はいはい、
一番最初に寅さんを見始めたんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、それで、まあ、情報を、調べてたっていう感じでした、あ、そうですね、僕が一番最初にですね、寅さんに青葉の書き込みをしたんですよ。
あ、そうなんですか。それが結構自慢だったし
自慢なんですよ。
大輝もそうなんじゃないですか。
大輝はそうですね、自分が発展して一番最初に書き込んだんですけれども、なんか今後で読み直してみると美味しいとは書いてなかったんですすいません。
そうなんです、あれって面白いですね、はい、今の人気店をその最初に書いた人がどんな風に書いたかなっていうのを見直すと面白いですよね、
は
い、
青葉はもう非常に褒めてたと思いますね、はい、
最初に書いた人なんですね、はい、
あ、だから青葉を偶然僕見つけて入ったんですけれども、それで後で調べたらもうすでに寅さんには大崎さんの日記じゃないかなと思って、もうそこに紹介されていたんで、
あ、はいはいはい、
でそれで青もいいなと思って会議室に書いたんです
よ。私ですね、まあ、佐々木さん、あきらと書いて翔さんと読みますけどね、はい、私は女性なんじゃないかと思ってな女性が読者に来た、これはこの人大事にしなきゃっていう感じでですね結構そういうね、やっぱインターネットを盛り上げるには女性読者は大事にしなきゃいけませんからね、はい、そんな勘違いばっかりしてたんですよ、はい、それで、結構ラーメンも詳しくなって、いよいよラーメン王選手権に出場するわけですね、
はい
はい、でそんなに詳しかったんですかね当時は。
あ、好きになってで、まあ、急速に好きになったんで、まあ、結構食べましたし、あとラーメン本とかをかなり読んでて、はいはい、知識も増えてきたっていう時期だったんじゃないかと思うんですよね。
逆にじゃあ出るというのが決まってからグワーッと勉強したというか研究したというか、
そうですね、出る直前はやはりもう食べ歩いたし、もう勉強したし、今からか話をするとですね、僕割と自分の好きな店は結構行くタイプなんで、
そうですよね、出る直前、リピータータイプですよね、
出る直前はですね、そうじゃない店もたくさん ある程度行かないといけなかったので、かなり辛かったですね。
なるほど。外れもあるわけですね。そうです。なるほど、なるほど。
明らかに自分の好きじゃない系統の店に行かなきゃいけないんで。
はいはい、あ、いわゆる試験というか、その、テレビに出るための食べ歩きをしたということですね。やっぱそういう時期は辛いわけです
ね。辛いですね。
なるほど。でもその辛さを克服して優勝しちゃったわけですよね。優勝者ってどうなんですか、多少変わりましたか。
あ、やはり、まあ、あの仕事の関係でも僕はラーメンが好きだって知ってたけど、ここまで狂ってるかっていうのはみんな知らなかったんで、面白がってましたね。
はい、でも今度はあのマスコミからもいろんな、ね、依頼が来て、はい、逆になんていうんですか、そのマスコミのための食べ歩きもしなきゃいけなくなったんじゃないですか。
は
い、
それはありますけど、まあ、基本的にあまり時間を使ってどうのこうのっていうのはちょっとお断りせざるを得ないですけど、まあ、やっぱりラーメンの話題盛り上げるために、まあ、自分のできる範囲でやっぱりあのそういうあのお店紹介とかは、あのやらせていただきました。
あ、は
い、
なるほど。佐々木さんもですね、もう出前一丁から始まってですね、こういうラーメンライフを過ごしてラーメン鬼になったというですね、佐々木さんのラーメンライフをお聞きしました。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今回は YS フード株式会社代表取締役社長、尾形正俊さんに、来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
トラさんラジオも第2回目ということで、はい、前回はですね、ヒストリー歴史の方のお話をしていただきましたけど、今回はですね、はい、企業戦略のお話をお伺いできればと思いました。非公開の部分はですね、内緒にしていただいて構いませんので、はい、公にしていい部分はどんどんお話しいただければというふうに思います。はい、まずはですね、歴史を見ていきますと、結構大きなきっかけというかブレイクスルーになっているのがフードテーマパークへの出店というのが、
はい、
一つのキーポイントかなと思うんですが、はいはい、最初は大阪泉ヶ丘の、ラーメン劇場ですね。
はい、
この時はどういう感じで出店されたんでしょうかね、お気持ちとしては。
気持ちとしてはですね、まあ、ああいうところはもう全国のほら有名店が、
はいはいはい、
競合がいっぱいおる中で、うちがどれほどの地位を保てるんかなと、
どこまでやれるの
か、はい、やれるのかというのを試したかったんですよね。
なるほど、なるほど。はい、じゃあむしろチャレンジャーの、
そうですね、
感じですかね。はい、で実際に出店しましたら、その結果としてはいかがだったんですか。
結果はもう大爆発しました。
大爆発で、はい、もうじゃあ1位を突っ走ったわけですね。
そうですね、はい、
そうなんですか。なんだ、うちもやるじゃないかみたいな感じなんですかね。
ですね。
はい、それで結構まあ自信をつけられたというか、当然いい成績だったということもあれば、他からもどんどん声がかかるわけですね。
そうですね、まあ、それをきっかけに非常に売り上げ良くて、割と知名度が上がりまして、で他からもやっぱりそういう依頼が入るようになったんですね。はい、
そうですね。それ以降ですね、今までなかったような土地も含めて東北とか、
はい、
関東ももちろんいっぱいテーマパークあるいは集合施設に出店されましたですね。
そうですね、はい、
でそれぞれの地域での売り上げはどうだったんですか。
そうですね、仙台あたりなんかにやっぱり声がかかりましてね、で仙台の方はどうかなって思ってたんですけど、
ね、ちょっと心配ですよね。
心配なところがあったんですけど、まあそういう戦いの場所やということでですね、出店したんです。
はい、これまたある意味チャレンジャーで、
はい、
はい、
そうするとやっぱり非常に人気が良くてですね、
はい、そうなんですか。
そこの場所でもやっぱり売り上げはトップを行ってましたから。
実際私も何ですか、運営者に聞きますと、本当山小屋さんはどこの集合施設でも、まあ、トップクラスの売り上げを誇っているんですよね。
ありがたいことに。
これはなんかコツというかノウハウみたいなのっていうのは終わりなんでしょうかね。
ですね、もともとですね、その関東は、まあ、福岡県ではね、
はい、
もう豚骨もう当たり前なんですけど、やっぱり少し癖があるんですね、当社のラーメン。
はいはいはい、
でそういうのをですね、その関東、まあ、東北いろんなところに出してもね、これ通用するのかなというのが最初思いでありましたから、ね、
最初はちょっとやっぱ心配だったわけですね。は
い、でもいやもう これはもう本物の九州の豚骨を出すんだというので、もうそっくりそのままあのどこの施設も出してるんですよ。
あ、普通だとあの地元に合わせてちょっとなんかこの辺をいじったりっていうのは多少あるみたいですけども、はいはい、山川さんの場合はそれをいじらずに、
そうです、
むしろそのまんまでやったんだと、はい、それが成功の要因ではないかっていう感じですね。
だいたいお客さんが帰るときにこう聞いてみるとですね、黙っていくんですよ、
はい、
そうする、あ、これは本物やなというお客さんがもう大勢いますから。
あ、そうですか、はい、じゃあ本物を食べて皆さん満足して帰られてる
ですね、
はい、当然満足してるわけですが、まあ、リピーターになって売り上げも、はい、維持できるということですね。
そうですね、はい、
それとですね、あの、まあ、ワイスーさん、まあ、山小屋と、バサラカというブランドをお持ちなんですけれども、はい、で最近そのブランド戦略ということで、他のブランドもどんどん立ち上げてるという。
そうですね、そうですね、今醤油ラーメンね、
はい、醤油ラーメン、
今塩ラーメン
名称正吉ですね。
そうですね。
で、豚骨の3つ目のブランドもあるんですよね。筑豊一大。
そうですね。
ですね。はい、でさらに今度塩ラーメンの専門店をなんかやられると。
ね、はい、
店名が限界ラーメン無法松。
はい。これもかなりこだわって
こだわって作りました。
はい。
でも九州で塩ラーメン専門店ってすごい珍しいですよね。
そうですね。あんまりないんですけど。確か三等家さんが小倉の方に
出店して、
はい、
ありますね。なるほど、はい、
でもですね、ものすごく多いんですよ。評判が
いいんですか。
いいですね、はい、
でもある意味、まあ、そのフードテーマパーケの出店なんかもそうなんですけど、塩ラーメン、九州で塩ラーメンを出すと、またこれ新たなチャレンジっていうん
ですよね。そうですね、いつもやっぱりそういう気持ちでこう、いないとですね、
このチャレンジの気持ちを絶えず持ち続けてっていう感じですね。なんとなくこう上場して一息っていう感じもあるのかなと思ったら、上場してもさらにチャレンジを続けるっていうところがすごいですね。で店舗も160を超えて、まあ、ある意味なんていうんですかね、その多店舗展開、チェーン展開としては割と上限に近づいてきてるのかなと思いきや、まだまだ増やしていかれるということで。
そうですね、まあ当社はですね、ほとんど地盤が九州なんですよ。
あ、九州の方が。
で、今後はですね、関東、まあ、東北、あちらの方にずっとこう登っては行きたいなと。
あ、なるほどなるほど。
まあ、当面は関東重点に、
関東を、はい、重点的に、はい、もう戦略的にもう店を増やしていこうと。
はい、
まだまだそういえば関東では、そんなに店舗数もないかもしれない。
そうですね、はい、
そしたらじゃああれですね、関東で、豚骨ラーメンやってみたいという方がいれば、もう FC を大々的に募集されてるみたいなんで。
そうですね、
はい、で聞くところによると、その、なんかこの FC も割と入りやすい FC システムにしてあるっていう。
そうですね、はい、
そうですね、
はい、条件面的にも、よそ様よりは入りやすいと、
入りやすいと。で当然そういう売れるという実績もあるわけですから、
はい、
入っていただければ
そうですね、
どんどん売り上げも伸ばせますよというですね、はい、これ未経験の方とかでも大丈夫なんですか。
そうですね、あまり知らない方がいいんですよ。
あ、知らない方がいいですか、はい、それだとどう。
割と詳しい人であればですね、自分で勝手にこうやり出すんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
で最初から知らない人の方が、
忠実に
こちらに教えた通りのことを守ってやりますからね。
変に経験があると自分でこう変えちゃったりアレンジしちゃったりするわけですね。
はい、
はい、それはもうここ最近の経験から。
そうです、
未経験の方のがなんとか成功してるっていうことなんですね。
そうですね、はい、
あ、なるほど。それは結構面白いことですね。じゃあ未経験なんだけれどもラーメン店をやってみたい、
はい、
でもどこの門を叩いたらいいかわからないという方はぜひ、
そうですね、
ワイスーさんの門を叩いて、
はい、やってみたらどうかと。まあ、そして本人が納得するまでは、研修ずっといつまででも受け入れますからね。
ああ、そうなんですか、はい、そういうところでも指導はちゃんと知ってるわけですね、
はい、
そうですか、わかりました。本日はですね、 YS フードさん代表取締役社長の尾形雅俊さんに来ていただきまして、企業戦略についてお話しいただきました。で FC をどんどん募集してるということですので、まあ、読者の方で聞いていただいている方でですね、ラーメンとやってみたいという方がいらっしゃったらぜひお問い合わせいただければと思います。本日はどうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、今回は第6回ラーメン王選手権優勝しました、山本武史さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
山本さんが優勝したのは2000年になりますか、は
い、そうですね、
2000年のラーメン王選手権ですね、はい、そうします。大体もう5年以上経ってるわけです。もう6年近いわけですかね、はいはい。で意外とラーメン食べ歩き歴そんなに長くないらしくて
まあそうなんですよね、
でそんな山本さんのーラーメン食べ歩き原点の3件というのを、はい、今日は紹介していただこうかなというふうに思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあそんな原点の3件のうちのまず1件目、
はい、1件目なんですけれども、はいはい、天下一品エコダ店、はい、
天下一品エコダ店来ましたか、
はい、
なんか某ラーメン王は天下一品池尻店がなんか
そうなんですか
原点だったような気がしますけど、はい、これはどんな印象があるんでしょう。
もともとラーメン食べ歩く前にですね、はいはい、まあ、大学時代に、まあ、よくあの辺下宿してるこう先輩たち多いんですよね、
はいはい、
そうすると大体こう、まあ、サークル終わって雀荘行って、その後こう、まあ、じゃあ終わってからじゃあ飯食おうぜって話になった時に、じゃあ天一行こうぜって言ってわざわざ、なんかこうバスに乗って30分ぐらい揺られて、
は
い
は
い、
そんな苦労していただけたら近く本当近くっていうわけじゃなくて、
まあ、先輩たちの近くなんですけどね。
先輩たちの近く、
はいはい、
でもバスに乗ってわざわざ食べに行ったってことですね。
もうなんかみんなでそれも必ずなんか大盛りを食べるみたいなのがあって、で、まあ、必ずその時は大盛り餃子でしたね、うん、はいはい、もう
大盛り餃子、
はい、
餃子定食です
ね。餃子定食でもうご飯てかご飯がついてない天一っていうのはもう我慢できないと。
なるほど、
はい、
そういう食べ方をしてたわけです。
そうですね。
でも、それ最初に連れて行ってもらった時っていうのかな、
はい、
それって当時だと多分驚きますよね。
驚きましたね。なんか、いやラーメン
なのか罰ゲームなのみたいな、そこそんなものはいかない
いやうまいんだよって言われて行って、まあ確かにうまいんだけど、でもこれってなんか違うよね、なんか他とっていう感じはすごくあったんですよね。
じゃあ違うからこそバス停に30分乗っても行ってたという、うん、まあ、
当時それこそ池尻と江古田にしかなかったですから ね、
はい、うね、うん、じゃあまあ食べ歩きの原点というかもうその頃から実際その時には食べ歩きしてなかったんでしょうけども、うん、あバスに乗ってでも行く、まあね、ラーメンってのはあるんだなっていうのは潜在的にあったのかな、うん、
やっぱりその後、引っ越しをした時に、まあ、江古田に住んだんですけど、
あららら、
その理由ってやっぱり天一なんですよね
あそうなんですか、はい、例えばあ江古田に住んでましたよね、はい、私また住んでるから天一江古田店なのかと思ったら、
はい、
その時はじゃあ住んでなかったわけですね。
そうですね、あの住んでなくて、うん、で、まあ、どこにしようかな、池袋の近くに、あの会社が池袋だったんで、
うん、
で池袋の近くでどっか住むってしたら、うんうん、まあ天一もあるし江古田だねっていう感じですね。
なるほど、そういうことですか、
はい、
じゃあこれもしかしたら次につながるのかな。2軒目はは
い、ですね、
はい、
元祖一条流頑固18代目です。
元祖一条流頑固18代目、
はい、
今は亡き店ですね
、まあ、そうですね、あの大阪にはあの宗家18代目がありますけど、はいはいはい、あの元祖頑固18代目の方っていうのはもともとあれですね、うん、あの
これあれですね、一夜じゃなくてもう18代目の方が
やっぱり原点なわけですよね。
あの、はい、暗号じゃないけどなんだ、キーワード暗証番号でやってた。
本当にご苦労さんでしたね。
うん、その当時の18代目がもう印象に残ってるわけですね。
やっぱりあのそれはもうラーメン食べ歩きを始めるようになって、うん、でその中で、うん、あのまあ。まあ、当時江古田とか練馬に住んでた、うん、先輩たちから、うん、頑固食えと。
おお。
うん、あのまあ。知らなかったんですよね。で、
あ知らなかった。
江古田に住んで
ね。なんと。
で、いや初めてその、まあ、いわゆる、うん、オフ会っていうところに参加させてもらって、はいはいはい、で江古田に住んでるんですけどって言った時に、うんじゃあ18代目食えという話になって、その頃本当に週に3回とか、
はいはい、
行って食べてましたからね。
頻繁に行ったわけですね。はい、今のその、まあ、一夜になりましたけれども。はい、違うんですかね。
まあやっぱり一夜になってからは、そういう意味ではあの、まあ、万人受けっていうのも一つありますし、
幅広く、
そうですね、あの辛さとかしょっぱさっていう部分では、まあ、抑えてる部分っていうのはやっぱりあると思いますし、
昔はじゃあとんがってたわけですね、ある意味
すごいとんがってましたね。
なるほど、はい、じゃあ3軒目はどちらになりますか。
そうですね、3軒目が池袋のトンチンですね。
トンチンが来ましたか、
はい、
はい、これはどんな印象なんでしょう。
やっぱりな、まあ、懐かしいっていうのもあるんですけど、やっぱりその時だと、うん、まあ、例えば家に帰って食べるのが頑固18代目だとしたら、
はいはい、
昼会社の近くで食べるっていうとトンチンが多かったんですよね。
これ会社池袋だったんですか。
そうですね、会社が池袋と東池袋の間ぐらいのところでちょうど 本当に昼休みに行って帰ってこれるっていう感じだったんですよね。
あそこって中盛り大盛り無料じゃなかったでしたっけ。
そうですね、あの量を増やしても、まあ、同じでしたし、あと、ね、結構よく考えてみたら店に何も書いてないんですけど、みんな麺固めとか油多めとか勝手に頼んでました、
ね、家系じゃない
って、家系じゃないんですけどね。いやで、まあトンチンが一時期スパゲティ屋もやってたんですよね。
それは知らなかったな。
あの今の2店の向かいあたりの場所に、もともとはそのラーメン屋の倉庫だったのが、一時期だけ、ですね、ミートソースとかナポリタンとかの、それもやっぱりあの全部大盛りまで同じ値段っていう、あれであったんですけどね。そっちの方があっという間に終わっちゃいましたけど。
ですね。でトンチン今そんなに、まあ、今でも行列作ってますけどね、トンチンの魅力ってのはどの辺に、山本さん的には。
まあいろいろありましたね、あのお店の元気の良さとか。
元気の良さとか、
はい、
あと大事なことですよね。
そうですね、あとやっぱりその回転をさせるためにどうすればいいかとか、その辺は結構考えてますよね。
なるほど、
はい、
サービスも割と良かったわけですね、
やっぱりその、まあ、味ももちろんその、まあ、若者向けっていうのも結構考えてましたから、そういう意味では非常にあのいろんなところを考えながら、こう受ける方向を考えていくというラーメン屋さんでしたね。
最近はどうなんですか。あまりもうご無沙汰しちゃってますか。
そうですね、やっぱり並んでるとなかなか行きづらいのとそうですね、まあ、ちょっと池袋からも離れちゃったんで、なかなか行けなくなっちゃいましたけどね。
わかりました、今回はですね、山本さんの原点の3軒ということで、天一江古田店、まあ、正しくは天下一品江古田店ですね、元祖一条流頑固18代目、あと池袋にあるトンチン、この3軒をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、第19回トラさんラジオも、無事に終了いたしました。最近ですね、あの私の方でもですね、お土産ラーメンたくさん食べてるわけなんですけれども、まあ、なんでかと言いますと、今度トラさんショップっていうのをですね、11月に立ち上げる予定なんですね。で、やっぱり私の、趣味としてはですね、食べずに売るわけにはいかないということで、食べて美味しいものをぜひ売ろうじゃないかということで、いろいろ食べさせてもらってるわけです。ということでですね、11月と上旬、まあ下手したら中旬ぐらいになっちゃうかもしれないですけど、一応トラさんショップということで、お土産ラーメンの通販サイト立ち上げますので、皆さん楽しみにしておいてください。第19回トラさんラジオ、これで終了です。どうもありがとうございました。